お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからレビ記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは安息年、ヨベルの年、50年祭、所有地の買い戻し、人の買い戻し。今日の聖書の箇所はレビ記25章1節から55節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
レビ記25章の学びに入りますが、モーセの体制はイスラエル人に向けられていただけでなく、特にパレスチナの地にふさわしいものでした。この章に出てくるすべてのものが、神様がイスラエルにくださった地に結びついています。モーセの体制はイスラエルという特殊な人々に、そしてパレスチナという特別な地に向けられています。またレビ記の中と黙示録の中に何度も数字の7が出てくることには明確な関連があります。どちらの書物の中でも数字の7は構造的な方法で用いられています。民間のカレンダーでも儀式上のカレンダーでも時間は7つに区切られていました。7日目、7週間目、7ヶ月目、7年目という具合です。カレンダーは安息の時に合わせてあり、レビ記の規則は7つのサイクルの車輪で回っていました。その同じことが黙示録にも起こります。神様は7日目に休まれました。それは疲れたからではなく、神様が6日間で創造を完結され、もうすることがなくなったからです。安息日は時を計る基本的な物差しであり、安息日からどんどん拡大した時の物差しがあったのです。それではレビ記25章の本文に入りますが、1節、ついで主はシナイ山でモーセに告げて仰せられた。これはシナイ山にまで遡らなければならないのですが、この定めが有効になるのは彼らが約束の地に入った時であるということに注目しなければなりません。レビ記1章の1節で神様は幕屋から語っておられることを思い出してください。続いて2節、イスラエル人に告げて言え、私が与えようとしている地にあなた方が入ったとき、その地は主の安息を守らなければならない。人間のために安息があるように、土地にも安息があるのです。7日目は人間のためであり、7年目は土地のためです。7日目は神様が創造を完結して働くことを休まれた創造の時にまで遡ります。安息は休息を意味し、その究極的な意味は贖いの休息を示しています。今日の科学的な農業の時代には、土地を7年目に休閑地とするのはその土地のために良いことであるということが明らかになっています。それは土地を耕す人たちにとっても休息の時でした。実際安息年に関するこの規則を破ったことが、イスラエルが70年間のバビロン捕囚に行かなければならなかったことの原因でした。彼らは490年にわたって70回の安息年を守りませんでした。そのために彼らは70年の捕囚に入ったのです。3節から4節。 6年間あなたの畑に種をまき、6年間ブドウ畑の枝を下ろして収穫しなければならない。7年目は地の全き休みの安息、すなわち主の安息となる。あなたの畑に種をまいたり、ブドウ畑の枝を下ろしたりしてはならない。安息年は土地に関係していることがここから明らかです。彼らは6年間畑に種をまき、ブドウ畑の枝を下ろし、そして7年目には種をまいたり、枝を下ろしたりしてはなりませんでした。人間と同じように地も呪われており、人は額に汗して地からパンを手に入れるのです。5節から7節。あなたの落ち穂から生えたものを刈り入れてはならない。あなたが手入れをしなかったブドウの木のブドウも集めてはならない。地の全き休みの年である。地を安息させるなら、あなた方の食料のためになる。すなわち、あなたと、あなたの男奴隷と女奴隷、あなたの雇い人と、あなたのところに在留している居留者のため、またあなたの家畜と、あなたの地にいる獣とのため、その地の収穫は皆食物となる。これは安息年の間、どのようにして人々の肉体的な必要が満たされたかを示しています。土地はとても生産的だったので、毎年植える必要はなかったのです。アブラハムの時代のユーフラテスの谷では、全く何も植える必要はありませんでした。植えなくても穀物が生えたのです。神様は休息の年の間、人も獣もイスラエル人も寄留者も金持ちも貧乏人も世話をしてくださいました。しかしそれを市場に出すために収穫することはできませんでした。今日人々は人口爆発と地球が人々のために十分に食べ物を生産することができないことを心配しています。しかし呪いが取り去られた時、この地球は人間の堕落以来見たこともないほどに豊かに生産することができるのです。神様は人類のためのすべての必要を満たしてくださる方です。神様はこの地球の持ち主なのです。8節。あなたは安息の年を7度、つまり7年の7倍を数える。安息の年の7度は49年である。7の倍数が続きます。安息年が7回数えられ、49年になります。そしてその翌年、50年目がヨベルの年として取り分けられます。ヨベルの年は50年という一番大きな時間の単位でした。9節。あなたはその第7月の10日に角笛を鳴り響かせなければならない。食材の日にあなた方の全土に角笛を鳴り響かせなければならない。いろいろな意味でこの年はモーセの体制の中で最も期待され最も素晴らしい期間でした。イスラエルがかの地に落ち着いてからはどうやってたった一度のラッパの響きがダンからベールシェバまで聞こえたのでしょうか。人口の多かった一つ一つの場所でヨベルの年を迎え入れるためにお羊の角のラッパが一斉に鳴り響かされたと結論するのが適切だと思います。ラッパは幕屋か宮で最初に鳴らされたのだと思います。そしてそのラッパの音を聞くことができるところに誰かがいて、ラッパの音は次から次へと地の端まで取り継がれていったのだと思います。10節。あなた方は第50年目を聖別し、国中のすべての住民に解放を宣言する。これはあなた方のヨベルの年である。あなた方はそれぞれ自分の所有地に帰り、それぞれ自分の家族のもとに帰らなければならない。この当時、 人々は自分の土地を担保にすることができましたが、ヨベルの年にはその土地は元の持ち主に返されました。このようにして神様は土地が元の持ち主から人手に渡らないように守られました。土地は50年間は取られましたが、ヨベルの年にはその土地は元の持ち主かその子孫に戻りました。もしも人が自分の身を奴隷として売ったなら、そのラッパが鳴るとき彼は自由の身になり、束縛は砕かれました。今日私たちは同じようにして、イエス・キリストの贖いによって完全に自由の身になりました。ヨベルの年は、福音が罪の奴隷たちやサタンの捕虜たちに述べ伝えられるこの恵みの時代になぞらえられています。ヨベルの年にはすべてのものが自由になりました。そしてすべてのローンは帳消しになりました。あなたがイエス・キリストのもとに行くとき、罪の問題は解決し、あなたは完全に自由になります。そして千年王国は直接イスラエル民族と関連しているのですから、ヨベルの年の最終的な成就は千年王国の時に実現します。そのことに関してイザヤ書11章、35章、40章、エレミア書23章、ミカ書4章と黙示録20章を参考にしてください。続いて11節から12節。この第50年目はあなた方のヨベルの年である。種をまいてはならない。落ち穂から生えたものを刈り入れてもならない。また手入れをしなかったブドウの木の実を集めてはならない。これはヨベルの年であって、あなた方には聖である。あなた方は畑の収穫物を食べなければならない。ヨベルの年は土地を休閑地とした安息年の次の年です。神様は神様の摂理によって彼らのために必要を満たすことを約束されました。レビ記25章の13節から24節。このヨベルの年には、あなた方はそれぞれ自分の所有地に帰らなければならない。もしあなた方が隣人に土地を売るとか隣人から買うとかするときは互いに害を与えないようにしなさい。ヨベルの後の年数に従ってあなたの隣人から買い、収穫年数に従って相手もあなたに売らなければならない。年数が多ければそれに応じてあなたはその買い値を増し、年数が少なければそれに応じてその買い値を減らさなければならない。彼があなたに売るのは収穫の回数だからである。あなた方は互いに害を与えてはならない。あなたの神を恐れなさい。私はあなた方の神主である。あなた方は私の掟を行い、私の定めを守らなければならない。それを行いなさい。安らかにその地に住みなさい。その地が実を結ぶなら、あなた方は満ち足りるまで食べ、安らかにそこに住むことができる。あなた方がもし種をまかず、また収穫も集めないのなら、私たちは七年目に何を食べればよいのかというなら、私は六年目にあなた方のため私の祝福を命じ、三年間のための収穫を生じさせる。あなた方が八年目に種をまくときにも古い収穫をなお食べていよう。九年目までその収穫があるまでなお古いものを食べることができる。地は買い戻しの権利を放棄して売ってはならない。地は私のものであるから、あなた方は私のもとに居留している異国人である。あなた方の所有するどの土地にも、その土地の買い戻しの権利を認めなければならない。この部分は、すべての所有地が 元の所有者に返されなければならないことを説明しています。このことによって、ただ一人、または一つのグループが土地のほとんどを手に入れて、他の人たちが極端に困窮するということが防がれました。イスラエルの中でバランスを保ったのです。これは共産主義と資本主義の間の選択ではなく、神様のご計画でした。土地の所有権は神様が持ち続け、イスラエルは永久にそれを使っているのです。25節から27節。もしあなたの兄弟が貧しくなり、その所有地を売ったなら、買い戻しの権利のある親類が来て、兄弟の売ったものを買い戻さなければならない。そのものに買い戻しの権利のある親類がいないときは、そのものの暮らし向きが良くなり、それを買い戻す余裕ができたなら、売ってからの年数を計算し、なお残る分を買い主に返し、自分の所有地に帰る。ヨベルの年から次のヨベルの年までは長い時間がありました。もしも人がヨベルの年のすぐ後に所有地を失ったなら、その人は次のヨベルの年が来ても、もう生きてその所有地を楽しむことができない可能性がありました。そこで神様は土地を取り戻すためのもう一つの対策を立てられました。もしも金持ちの親類がいて、その人が望むなら、彼が所有地を買い戻して、その土地が元の所有者のところに回復されることができました。それは親類がそうすることを望むかどうかにかかっていました。これが旧約聖書のルツ記の中で見る買い戻しの権利のある親類の定めです。28節から34節。もしそのものに返す余裕ができないなら、その売ったものはヨベルの年まで買い主の手に渡る。ヨベルの年にその手を離れると、そのものが自分の所有地に帰る。人がもし、城壁のある町の中の住宅を売るときは、それを売ってから、満一年の間は、買い戻す権利がある。買い戻しはこの期間に限る。もし満一年経つまでに買い戻されないなら、城壁のある町の中のその家は買い戻しの権利の喪失により、余々にわたり、それを買い取った人のものとなって、ヨベルの年にも手を離れない。その周りに城壁のない村落の家は土地とみなされ買い戻すことができ、ヨベルの年にはその手を離れる。レビ人の町々、すなわち彼らが所有している町々の家は、レビ人にいつでも買い戻す権利がある。レビ人から買い戻していたもの、すなわちその所有している町で売られていた家は、ヨベルの年には手放される。レビ人の町々の家は、イスラエル人の間にある彼らの所有だからである。しかし彼らの町々の放牧用の畑は売ってはならない。それは彼らの永遠の所有地だからである。住居と所有地に立っている建物に関しても定めが作られ、原価償却も考慮に入れられました。しかしレビ人には違う決まりが適用されました。35節から37節。もしあなたの兄弟が貧しくなり、あなたのもとで暮らしが立たなくなったなら、あなたは彼を在住異国人として扶養し、あなたのもとで彼が生活できるようにしなさい。彼から利息も利得も取らないようにしなさい。あなたの神を恐れなさい。そうすればあなたの兄弟があなたのもとで生活できるようになる。あなたは彼に金を貸して利息を取ってはならない。また食物を与えて利得を得てはならない。神様は不運な人々の世話に関してはっきりしておられます。彼らは助けを受けるべきであって、弱みにつけ込まれるべきではありません。38節から46節。私はあなた方の神主である。私はあなた方にカナンの地を与え、あなた方の神となるために、あなた方をエジプトの地から連れ出したのである。もしあなたのもとにいるあなたの兄弟が貧しくなり、あなたに身売りしても、彼を奴隷として仕えさせてはならない。あなたのもとで住み込みの雇い人としておらせ、 ヨベルの年まであなたのもとで使えるようにしなさい。そして彼とその子供たちがあなたのもとから出て行き、自分の一族のところに帰るようにしなさい。そうすれば彼は自分の先祖の所有地に帰ることができる。彼は私がエジプトの地から連れ出した私の奴隷だからである。彼らは奴隷の身分として売られてはならない。あなたは彼を虐げてはならない。あなたの神を恐れなさい。あなたのものとなる男女の奴隷は、あなた方の周囲の国々から男女の奴隷を買い取るのでなければならない。またはあなた方のところに居留している異国人の子供たちのうちから、あるいはあなた方の間にいる彼らの家族で、あなた方の国で生まれた者のうちから買い取ることができる。このようなものはあなた方の所有にできる。あなた方は彼らを後の子孫に譲りとして与え、永遠の所有として受け継がせることができる。このようなものは奴隷とすることができる。しかしあなた方の兄弟であるイスラエル人は互いに酷使し合ってはならない。貧しい兄弟は奴隷になることから守られなければなりませんでした。その人は奴隷としてではなく雇い人として扱われるべきでした。彼らは外国人を奴隷として持つことだけを許されていました。47節から55節。もしあなたのところの在住異国人の暮らし向きが良くなり、その人のところにいるあなたの兄弟が貧しくなって、あなたのところの在住異国人に、あるいはその異国人の氏族の子孫に彼が身を売ったときは、彼が身を売った後でも彼には買い戻される権利がある。彼の兄弟の一人が彼を買い戻すことができる。あるいは彼の叔父とか叔父の息子が買い戻すことができる。あるいは彼の一族の近親者の一人が買い戻すことができる。あるいはもし彼の暮らし向きが良くなれば、自分で自分自身を買い戻すことができる。彼は買い主と自分が身を売った年からヨベルの年までを計算し、彼の身代金をその年数に応じて決める。それは雇い人の場合の期間と同じである。もしまだ多くの年数が残っているなら、それに応じて自分が買われた金額のうちの自分の買い戻し金を払い戻さなければならない。もしヨベルの年までわずかの年数しか残っていないなら、彼はそのように計算し、その年数に応じてその買い戻し金を払い戻さなければならない。彼は年ごとに雇われる者のように扱われなければならない。あなたの目の前でその人は彼を酷使してはならない。たとえ彼がこれらの方法によって買い戻されなかったとしても、ヨベルの年には彼はその子供と一緒に出て行くことができる。私にとってイスラエル人はしもべだからである。彼らは私がエジプトの地から連れ出した私のしもべである。私はあなた方の神主である。これは自分の所有地を失っただけでなく、自分自身を身売りしなければならなかった人にヨベルの定めを適用した場合です。彼に買い戻しの権利のある親類がいて、もしその人が望むなら、その人は彼をヨベルの年の前に自由にすることができました。買い戻しの権利のある親類の定めは、私たちの買い戻しの権利を持っておられる主イエス・キリストを指し示していますと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は安息年、ヨベルの年50年祭、所有地の買い戻し、そして人の買い戻しというテーマで、レビ記25章1節から55節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、レビ記26章1節から46節、イスラエルの土地に関するマグナカルタの前置き、祝福の約束、裁きの宣告、 そして族長たちへの約束に関する断定された予告というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。